けがありますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、全般改修賛美を東京アンティオキ教会の手元山川牧師チームにお願いいたします。
共に賛美をしていきたいと思います。お立ちになれる方、どうぞお立ちになってください。
賛美捧げます。あなたこそ我が神、喜び歌え、主イエスに歌えて、天地よ主を褒めよ、喜び叫べ、すべてを治めるもの、栄光は されるリバイバルのリバイバルの風の響き今天から響き渡って癒しと奇跡の御業が表される、御業が表される。
このあらゆるこの国の言語の者たちにこの福音をこの述べ伝え、この主は豊かに働きを導いていくと称されます。この中においてこの人々をこの使わせていくとともに、またインターネットの働きというのを主は豊かに用いていくので、さらに信仰の踏み出しというのを成していきなさいと称されます。
教会を土台とし、全世界における福音宣教の働きが次の段階に入っていくと称されます。それはお一人お一人においてもご自身の召しを正しく捉え、正確に捉えた信仰の踏み出しを全うしていくようにと示されます。主が先立たれ、その計画の成就を与えていこうと示されます。
これからこの印と不思議を伴うこの福音宣教の働きを主は豊かに開いていく当初はおせられます。お一人お一人においてもこの与えられた賜物、またそれを確認し、また主が良しとされるまで磨き上げ研ぎ上げ、この主にあって準備を成していきなさいと主はおせられます。これからこの主が表される栄光と勝利は非常に大きいと主はおせられます。
それではもう一度賛美してまいりましょう。主に感謝しましょう。天の聖神様、この賛美の時ありがとうございます。上のことを感謝します。続きます。正解とかに導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。それではお座りください。
それでは献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を賛美しながら感謝の捧げ物をしていきましょう。神の国と神の義と共なさい。 皆与えられる。ハレルハレルヤ。シーキーファーストザーキンダムオブガッド。And all these things shall be added unto you. Hallelu, Hallelujah. それでは献金の感謝のお祈りを FRH 教会のノア大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤー、感謝申し上げます。ご愛の天皇とお父様、ありがとうございます。変わらないご愛の中にこうして賛美隊の方々と共に賛美の時をも導いてくださり、祝福してくださり、ありがとうございます。今晩もこの東京カリスマ聖会感謝して捧げ物をいたしました。これを聖別し、ご自身の宮座のためにお持ちくださることを感謝いたします。主よ、お語りください。ひもたちは主の御言葉に応答するものとさらに作り変えてくださいますように。献金の感謝とともに主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げました。
アーメン。それではカリスマセミナーを町田教会のパウロ弓野牧師にしていただきます。お願いします。
それではカリスマ聖会のセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きします。ヘブル人への手紙13章を開きください。ヘブル人への手紙の13章8節をお読みします。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。お祈りします。愛する天皇様、このカリスマセミナーの時をありがとうございます。どうぞ今日も豊かに主が ご臨座を表してくださり、あなたが語ってくださいますようにお願いいたします。今日もあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。ですね、今私たちはカリスマセミナーをするときにパウロ秋元牧師が書かれたこの御声に聞き従う第2章を通して学んでいます。それで、持ってない方はね、外の販売のところにもありますので、ぜひ買って読んでいただきたいと思います。で、カリスマセミナーということでですね、お話ししていきたいと思いますけれど、このカリスマの働きっていうのは非常にこれから重要なものとなってきます。それで、カリスマっていうのは聖書では御霊の賜物っていう形で、ね、書かれてますけれど、第一コリント人の手紙の12章から14章にかけて、いろいろと書かれています。それでですね、このカリスマの働きっていうのは、約2000年前にペンテコステの時にですね、聖霊が下ってきて、そしてその時にですね、弟子たちを通して神の素晴らしい、いろいろな技が起きました。癒しとか奇跡とか、そして救いの技が表されたんですね。で、それは、そういったことが、また異言も語り始めました。そして、それがですね、聖書では、いわゆるの予言の成就だということでね、書かれています。で、ヨゲルの予言っていうのは何が書かれているかっていうと、この、その、聖霊のね、働きが大きく下ってきて、そして、この、神の技が起こるっていうことが書いてあるんですけれど、前半はね、確かにペンテコステの時に、成就したわけです。ところがですね、その、ヨエルの予言の後半のところはですね、 実は再臨のことが書かれているんですね。それで再臨の主の大いなる輝く日が来る前にって書かれてて、そしてその再臨の前に起こるということも書かれています。ですから、この、今から2000年近く前にですね、起きた事柄が再びこの再臨前に起きてくるということをですね、私たちはその予言を通して知ることができるわけです。で、この神様のね、素晴らしい技がだんだん近づいてきてるっていうことを私たちは捉えておく必要があります。で、この後半の部分っていうのは確かに成就していませんけれど、この神の言葉ですから必ず成就するんですね。そして私たちはその神様はね、再臨のことに関してはいつも目を覚ましていなさいっていうふうに書かれています。だからその時がね、近づいていることを私たちはこう霊的に見分けていく必要があるんですね。で、実際に、今この世の中の動きが大きく変わってきているのを皆さんもご存知だと思います。で、トランプ大統領になってからですね、世界が非常にぶつかり合ったり不安定になってきているのを私たちは見ることができます。で、テロも増えてきましたしね、今日も朝イギリスで、車がどっかに突っ込んだっていうニュースを朝見ました。で、それとともにですね、この今トランプ大統領はね、最初はエルサレムを大使館をアメリカ大使館をエルサレムに移すとか言ってたんですけれど、突然ですね、自分が中東和平を頑張るんだって言い始めたら、それはやめとくとか言ってですね、また今引いてますけれど、でもトランプ大統領はこの前中東を訪問した時に、とにかく中東和平を、促進するんだということでね、頑張ってました。まあでもですね、聖書ではこの中東和平を結ぶのは反キリストだっていうふうに書かれてるんですね。ですからまあどんなに頑張ってもそういう形にはなりませんけれど、しかしそういった動きがだんだん出てきてる。そしてまた、この再臨に向かってのことに関してはですね、聖書に、このイエス様が弟子たちに語った前兆っていうのも書かれています。で、その中には、民族は民族に、また国は国に敵対するということも書かれていますし、いろいろな形で、ね、ぶつかり合いが出てくるということが書かれているわけですね。で、そういった形で見ていくと、今つい最近においてもですね、この前トランプ大統領が、ね、ヨーロッパ訪問して、パリ協定に関してですね、結局それに入らないということになってですね、ヨーロッパとアメリカが非常に大きく分裂し始めています。で、そういったこともね、私たちは頭に入れておく必要もあるでしょうし、で、今までにないような形でね、いろんなところで分裂とかこのぶつかり合いっていうのが出てきてるんですね。で、そういったことを見ていくときに、確かに、聖書に書かれている通りに、その時代が近づいてきてるなっていうことをですね、私たちは捉えることができます。で、そのなぜ捉えておく必要があるかというと、神様はですね、実はこの賜物を通してですね、この終わりの時の働きを大きくなそうとしておられるからなんです。で、今私たちは確かにその黙示録の時代に近づいていますけれど、その中東和平がね、近づいてるんですけれど、しかしその中にあってですね、この大きなリバイバルの時、まあすでにリバイバル始まってますけれど、本格的なクライマックスの時っていうのは、まさにこの黙示録が始まった直後にですね、起きてくるわけです。この観難時代っていうのが最後にあります。で、再臨がここにあるとすると、その7年間は観難時代と呼ばれますけれど、ここで中東和平が結ばれるんですけれど、これが、観難時代に入る印となりますけれど、真ん中の時にね、景況が起こります。でもその前にですね、ここに非常に大きな神の勝利が表されるんですね。で、これが、大きな刈り取りの時、後の雨のリバイバルの本格的に動く時です。で、神様、今私たちはこの直前にいますけれど、神様は私たちを通して、その働きを担わせようとしておられるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 で、聖書にはですね、この賜物に関しては、求めなさいということが書かれています。第一コリント人の14章一節にはですね、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。ですから、その賜物に関しては、求めなさいというふうに書かれています。どういうことかっていうと、その賜物9つありますけれど、それをちゃんと求めていきなさい。求めるっていうことはどういうことかっていうと、実際にそれを使っていかなければいけないということです。例えば癒しの賜物であったとしてもですね、癒しの祈りをしなければそういった技は起きてきません。予言の賜物があったとしても、予言を口で語っていかなければそういった賜物も現れてきません。で、私たちはですね、この死に言われている事柄に関して一つ一つ忠実にそれを成していく、行っていくっていうのは非常に重要なポイントになってきます。で、それはですね、私たちが本当にその時が来た時に神様の素晴らしいこの働きをですね、見る一つの大きなポイントとなってくるからです。で、この後の雨リバイバルっていうのは、その御霊の賜物の働きが、このポイントになってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、これがですね、リバイバルの原動力になっていくっていうことをですね、覚えておいていただきたいと思います。そして、その中でですね、この予言とか癒しとかいろんな神様の技をですね、私たちはそれを本当にやっていくんであれば必ず見ていくことができるわけです。今でも、この実際にね、やってる方々は癒しを見たり、予言を通しての神様の素晴らしい技を見たり、いろいろしておられると思います。でも、まだクリスチャンの中にあっても、この第一コリントの14章一節、この御霊の賜物に関して求めなきゃいけないっていうことに関してですね、まだ目が塞がれている方もたくさんおられるわけです。でも、聖書では何て言ってるかっていうことに私たちは立つ必要があります。ですから、その賜物を使っていく、賜物を用いていくっていうのは非常に重要なポイントになってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、その用いていくのが、その働きを進めていくためのポイントですから。で、神様は私たちを愛しておられ、そしてまたその賜物をね、開こうとしておられます。でも、私たちが拒否してしまうんであれば、その働きというのは進みませんけど、忠実にそれを成していくんであれば、必ずや私たちはその神様の素晴らしい技を見ていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、この実際にこの賜物を用いていくときに、正しい運用をしていかなければなりません。で、賜物っていうのは非常に神様の、大きな武器です。で、武器、強い強力な武器っていうのは危険な場合もあるわけですね。例えば、今話題になっている北朝鮮の核とかね、核兵器とか、そういったものは危ないので注意深く扱っていかなきゃいけないわけですけれど、予言はもっとこの神様の強力な武器ですから、きちんとした形で、用いていかないと、とんでもないことになるケースがたくさんありました、過去に。ですから、必ず聖書的に用いていく必要があるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その中の一つはですね、何かって言いますと、この賜物は教会に属しているということです。で、教会に属しているということは何を意味しているかというと、この教会の管理の中で用いていかなければいけないということです。それはさらにどういうことかというと、教会には霊的に立てられた、牧師さんがおられます。ですから、牧師さんの指示に従って用いていく必要がある。で、その霊的な権威の方に従ってですね、使っていかなければいけない。これが非常に大きなポイントになってきます。ですから、教会を離れて予言をしたりとかですね、そういったものは論外だということですね。で、注意深く用いていく必要があります。ですから、教会、これが非常に大きな意味合いを持っているということをぜひ覚えておいてください。そして、もう一つは吟味するということです。で、吟味っていうのは、本当にそれが神から来たかどうかを確認していくものです。 で、例えば予言に関してもですね、2人か3人の者が話して他の者は吟味しなさいって書いてあります。だから、私たちはそれぞれが本当にそれが神から来た言葉なのかどうかっていうのをね、確認していく必要があるんですね。で、それを吟味と言います。で、神様から来たものだけを受け取って信じて、それを成していく、これが非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、その賜物を用いていくときにね、私たちはこれから本当にその神様の素晴らしい技を見ていくことができるということを覚えておいてください。今カリスマの働きをしている方々っていうのは日本には非常に少ないです。ですから今ここにおられる方々が、そしてまた映像を見ておられる方々ですね、これに気づいてどんどんどんどん実践して訓練していくときにですね、これから私たち一人一人を通してその素晴らしい技がなされてくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの本の方に入っていきたいと思います。で、今日はですね、この本の4章、神は今も語られるというところから学んでいきたいと思います。で、私たちはですね、この死の時間の群れにいると神様は語られるっていうことは別に不思議なことでも何でもないんですけれど、クリスチャンの中にあってもですね、神様は語られるっていうことに関して気づいてない方々もたくさんおられます。で、本当に神様は語られるんだろうかっていうふうにですね、疑問を持つ方もおられるんですね。でもイエスです。神様は今でも語られるんです。で、先ほど読みした御言葉、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですっていうのはですね、昔神様が語られたと同じように今でも語られ、また将来も語ってくださるっていうことを意味しています。まあ癒しの今癒しでもそうですし、この神様の働きっていうのは、昔にとどまることなく今もそしてまたこれからも神様は、成してくださるっていうことですよね。ですから神様は今でも語ってくださる、その土台に立って歩んでいっていただきたいと思います。で、最初ですね、私がクリスチャンになった頃っていうのは、やはり神様がね語ってくださるのは、牧師さんとか、宣教師とかね、あるいは特別な立てられた人だけだと思ってたんですね。だから、どういう歩みをしてたかっていうと、まあそういった神様の言葉はね、その教会に立てられた人に任せとけばいいやっていう感じで、歩んでたわけです。でもそうじゃなくて、神様は一人一人を、神様の計画のうちを歩ませようとしておられ、そして祝福されようとしておられます。ですから、その時のね、私がどういうだったかっていうと、神様の声を聞こうとしてなかったっていうのが、大きな原因だったっていうことですね。でもその後でですね、神様が語ってくださるっていう立場に立って、そして聞き始める時にいろんなことをですね、私はですね、聞くことができるようになってきたということを、覚えておいていただきたいと思います。そして、この、やはり自分で聞こうとする思いがなければ祈りませんし、神様から、言葉っていうのは受けられないですよね。でも、私の場合は一つのきっかけがありました。それは、このイスラエル、会社に勤めている頃だったんですけれど、まあ日々、仕事で忙しくて、あんまり深く交わる時間がなかったんですね。ところが、神様がイスラエル派遣行きなさいということで、行った時に、その中でね、もう朝から晩まで神様との交わりの時がたくさん与えられたわけです。で、その時にですね、初めて、神様の祈ってね、神様の声を聞こうという思いが与えられて、そして聞いてる時に、私の羊を飼いなさいっていう言葉が与えられてですね、それでそこから私の人生が大きく変わってしまったんですね。で、確かに語られました。で、今その言葉を信じて、そして従って、今神様はね、私を牧師に立てて、働きをなさせてくださってるんですね。でもやはりその自分がどういう対応してるかっていうのは非常に重要なポイントになってきます。だから聞こうという思いが必要だっていうことですね。で、この本にはですね、パウロ秋元牧師においてもですね、ジョージ・ミューラーの本を読んでから教えられてですね、で、祈り始めた時に大きく開かれたって書いてあります。 で、この本にですね、祈りが神の語りかけを聞く鍵です。神の声を聞く耳が開かれるために信仰が必要です。私たちは祈りによって、信仰によって霊の耳が開かれるのを体験するのですって書いてあるように、祈りが非常に大きなポイントとなっていくっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでですね、あまり祈らないと神様からの声を聞いてもですね、それが本当に神からのものだったりとかですね、あるいはホームランのようにね、ピタッと当たったっていうのもあるかもしれませんけど、外れる場合もあるわけです。ところがですね、この祈るときにその不安定さが取り除かれるっていうふうに書いてあります。そして、霊的にね、鈍く開けない場合もですね、あるいは霊的に数読よく聞くけど不安定であるっていう場合は、とにかく祈りがですね、成長と安定のために大きなポイントとなりますって書いてあります。ですから、その神様の声を聞いていくためにはですね、いつも神様と交わり、そしてその中で、聞いていくっていう姿勢をですね、貫いていくっていうのは非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で、安定して本当に聞けるようになっていくのが、私たちの信仰生活の成長にもつながってきます。ですから、それをぜひ、捉えておいていただきたいと思います。そして、次にですね、聖書を通して語られるって書かれています。で、神様が語りかける方法に聖書がありますって書いてありますね。で、これは神の語られる方法の中心です。聖書は客観的にも神の言葉ですから、語られたという感じがしてもしなくても神の言葉ですってあります。ですから、聖書は誤りなき神の言葉ですから、その中で神様がその言葉を通して、私たちがそのまま受け取ることができる言葉がたくさん溢れています。例えば、すべてのことに、じゃなくて、神様にね、ローマ書の8章28節のように、神様に従っていくんであれば、すべてのことを働かせて神様が益としてくださるっていう御言葉がありますけれど、その言葉をしっかりと受け取って、そして、その言葉に従ってですね、言葉を土台に、神様を言われていることに一つ一つ従っていくときにですね、悪いことがあったとしても、後にそれが大逆転になって、益となっていくっていうのをね、私たちは見ていくことができるっていうことなんですね。ですから、そういった言葉っていうのは聖書にたくさん書かれています。ですから、その言葉をそのまま受け取ることができるっていうことを一つ覚えておいていただきたいと思います。それとともにですね、聖書を通して、特に聖霊が語られるということがありますと。で、一つの御言葉が、心の内に入ってくるのですって書いてありますね。で、この時にですね、聖書を読んでる時に、あるいは神様に聞きつつ祈ってる時にですね、ある御言葉が特別にな形で自分の心の中に入ってきたり、霊的にね、これだっていうことが分かるように神様がなしてくださることがあるわけですね。もちろん、吟味は必要です。でも、そういった語りかけっていうのは非常に重要なポイントにもなってきます。で、先ほどね、私がイスラエルで初めて語りかけを受けた時っていうのは、やはり、神様にね、聞きつつ祈ってる中で、その御言葉を通してね、この読んでる時に、なんか、ざーっと読んでるんですけど、そこのその御言葉だけがですね、何度も何度もここに入ってくるわけです。で、最初は何のことだか分かんなかったんですけれど、でも、なんでここばっかし来るんだろうなと思った時に、やはりこれは神様の語りかけなんじゃないかっていうことでね、そして頭の中に入れといて、そしてまたその後でいろいろ祈ったりして、それが確かに神様のね、語りかけだっていうことが分かりました。で、神様はいろいろな方法を通して語ってくださいますけれど、私たちが本当にその神様の言葉を聞いて従うときにですね、いろんな技を成してくださるっていうことを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、その、イスラエルでね、示された事柄、牧師になるようにね、示されたわけですけれど、もし、確かにね、それを本当に信じて、この、今まで働いてたのをやめるっていうときはね、非常に葛藤がありました。ところがですね、後々から考えると、 本当に神様は最善の道を用意してくださってたんだなっていうことを本当に思わされるんですね。なぜかっていうと、その当時、言葉が語えられた時に、私は非常に良い環境で仕事をしてました。で、自分のオフィスって言ってですね、外資系の会社にいたんで、オフィスって言ったらですね、自分の部屋だけで、こんなに大きな部屋が一つあってですね、机も L 字型があって、パソコンが二つも並んでてですね、で、本当に素晴らしい場所だったんですね。で、確かにそういうとこから、出たくないという思いはありましたけれど、しかしですね、そうじゃないっていうことをね、語られて、それを本当に神様の言葉に従って捨てることにしたわけですね。で、後から考えてみると、実際、そこの場所はですね、日本の企業に売り取られ、そして、みんな、いわゆる日本企業のね、小さな場所で働くことになりましたし、そしてまた、働きも大変な状況になってきましたし、研究所だったのが、実際に設計とか、いろんな、大変な仕事をね、みんながするようになっていったのを、私は、聞いています。で、そういう中でね、ずっと守られて、そして、なんといっても、その神様のね、素晴らしい技をたくさん見ることができるようになったっていうことはね、これほど素晴らしいことはありません。自分の人生の中に神様が本当におられるっていうのをね、体験していくことほど私たちの人生で素晴らしいことはないんですね。そして本当に従っていくときに、後々考えると、本当に神様は自分のために最善を成してくださってる。そして本当に最高だっていうことをですね、思わさせてくださるんですね。で、最初従うときにいろいろ、とかね、いろいろ疑問を持ったりするかもしれません。でも神様は私たちを最善の道に導こうとしておられます。ですから本当に神様が語られたんであれば、それに従っていただきたいと思います。その時は自分では疑問と思っても、後に神様は最善の道を用意してくださったということをですね、確かに確信してくださるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。